笠谷浩二です。
中澤雅智です。
こっからだよ。
うお、
中澤さん、
うん、
こっから
そうだね。
プロジェクトワンサイズの10周年記念イベント7月16日までって考えると、うん、まあ、開催は16、17日だけど、うん、7月16日までを考えると、うん、もう70日を切ってましてね。
あ、
切ってまして。
そうね、
こっからですよ、
うん、
僕はね追い込むよ。
お、
結構追い込む。
俺もやってるよ。
どう
今ね、1分1セット休憩入りで5分のインナーマッスルを鍛えるトレーニングをしてる。
プロテインは？
プロテインじゃなくて、鶏の胸肉。
いやでもマジでプロテインとか足した方がいいよ。
なんかそっちもね、あ、まあまあまあね。
でマジで5センチの脅威はそうたやすくないよ。
5センチだっけ ?3 センチ。
プラス5センチだよ、確か。あれ？
プラス3センチ。
プラス4かな。とりあえず、パイパイまでだから、88までだよ。
うん。
パイパイだから。
パイパイ。パイパイね。
3、4センチ、わか、忘れちゃったけど、とりあえずパイパイまでは、うん、結構だよ。
うん。
ほ
ん
と。それこそさ、前科があるわけ、中澤さんは。
おう。
胸板をつけてウエストを絞るっつって全部痩せちゃったっていう前科があるわけだから本当にね、その
本気出さない
と、ね、そう、目的のところにつけるっていうのはね、うん、ちょっと舐めちゃいけないと思う。
そうだね。
と加えて僕もちゃんと緩やかに落とそうとしてるから、
はいはいはい、
恐怖心がすごい。であとやっぱりね、
時間が
自覚してた通り、うん、年もあってやっぱよし攻めようって思って急激に落ちる体じゃないんだよね。
そうね、
やっぱちゃんとゆっくりゆっくり落とさないといけないから、うん、恐怖感がすごい。ほんとその10日ぐらいかけて何百グラムを減らすのをずっとやるつもりなんで、
うん、
怖くて。でもね、もう70日を切ったし、
そうだね、
恐怖心が僕の体を動かすから、
うん、
多分もうそろそろしたら僕がブログには書かないかな、ツイッターぐらいで、
うん、
多分攻めているっていう報告をすると思う、
はいはいはい、
そしてもしかしたら死んじゃうかもしれないすごい攻め方をすることに決めたから。
なるほど、
うん、でもね、いや本当に、あ、でなぜ僕がその自分が頑張るのと同じように中澤雅智にこんだけちょっとマジでやってプロテインとかマジでやってって言うかっていうと、うん、これ前も僕の口からちゃんと伝えたけど、中澤雅智の坊主はダメなんだよ
そうだね、
中澤、なぜか知らないけど僕が中澤さんの坊主はやめてくださいって言われてるから、
うん、
いやそれはそうなんだけど
それはそうだ、ね、
そうなんだけど、うん、言い出したのこいつだしっつって、
そうなんだね、
だからもう見事に2人ともちゃんと達成しよう、頼むから。
そうだね。
そう、時間がじりじり迫ってくると痛感するわけ。
やばいな。
僕も坊主やだ、
うん、
やなったらなったでしゃあねえっていう覚悟はあるけど、今別になりたいわけじゃない、
うん、それは俺もそう
だから、うん、いや本当ね、もう僕から中澤雅智に買い与えてでもいいプロテイン、マジで達成しないとダメだから。
そうだね、
いや本当でちゃんとレコーディングした方がいいよ、
うん、
ペース的に、4だとしたらもう単純に言ったらスタート段階から20日で1センチずつぐらい増えていかなきゃいけないわけじゃん。
そうだね、
1センチ増えるって1センチ痩せるのの倍かかるから、ちょ、本気出してくれましてなぜ僕が愛顔してるのか分からないけど
頑張る頑張る、
頼むから本気出してくれ、
うん、
っていう意味でね、ふつふつと僕は中から7月16日に向けての焦り緊張感が湧いてきてますけど、今回はちょっとのんびり本編をお送りしてまいりたいと思いますので、
うん、はい、
いつも寝る前に聞いている人も、いつも出勤前に聞いている人ものんびり聞いて楽しんでください。
はい、
それではそろそろ行きましょう。プロジェクトワンサイズ三色丼ぶり、どうも 割と昔からという意味で的なことが口癖だって最近気づきました。アルミナイトアテーナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
最近はあんま言わなくなってきてるような気がするけれども、まあなんかあるためには言ってるね、というわけで。
そうそう、
が口癖、中澤雅人です。
そう、あの前も言ったけど、うん、過去の配信をガーって聞き返してると、うん、すげえというわけでって言ってる中澤さん耳につくなって思って、うん、ああ言ってたな昔っていうのと、ふと振り返ったら僕はその頃にといったわけでってずっと言ってんの。
あんま変わんない。
というような意味でとか、うん、やっぱというようなってちょっと拾いやすいんだよね。
そうね、ワードとしてね。そうなんだよね。
すごく使っちゃうんだけど、
そうそうそうそう、
もうちょっとボキャブラリーバリエーション増やしたいなって最近思ってる、
うん、そうだね。というわけでこの番組は中澤雅人と粕谷浩二が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれのうまみを引き立てつつ自由なパーソナリティをお届けするフリートーク番組です。
はい。でね、
うん、
その10周年記念イベントについて結構話していこうかと思うんだけど、
うん、
全然関係ない話をちょっと思い出したんだ。
なんだなんだ。
昨日、
うん、
配信の昨日、
うん、
5月10日にちょっと僕思い立ってね、
何何、
時間が小1時間余ったから思い立って調べようって思ったの、
うん、
で Google でシンプルに10周年って入れて、
はいはい、
で片っ端からバーって検索結果を見てたの、
うん、
結構面白くてさ、
うん、
まあ、前も僕ちょっと書いたことあるんだけど、まず、
うん、
モバイルスイカがサービス開始から10周年。
おお。
2006年の、まあ、当時ガラケーとかにも、
うん、
こうモバイルスイカがついたのが、
そうだね、
2006年なの。
そうか、そうなんだ。
から、まあ、ちょっと列挙していくけど、
うん、
生き物がかりがメジャー CD デビューして10周年。
おお。
資生堂椿10周年。
おお。
ネンドロイド10周年。
おお。
GA 文庫10周年。
おお。
AKB48 CD デビュー10周年。
おお。
IKEA ジャパン10周年。
おお。
ツイッター10周年。
おぉ。
おさわり探偵、おさわりな。
あ、いやいやいや。
ナメコシリーズのやつね。
ね、ナメコシリーズ。
10周年。
うん。
クリスピークリームドーナツジャパン10周年。
おぉ。ああ、はいはいはい。
まあ、その、クリスピークリームドーナツジャパンとイケアジャパンは日本で商売開始してから10周年だけど、
うん、
で、プロジェクトワンサイズ10周年。
へ
ぇー。結構面白いなって思って。
結構いろんなところが、ディケードを刻んでんのね。
これダメ元で、
うん、
片っ端からタイアップ。
ね、
いやもうほんとね、僕今ほら守るものが一つもないじゃん、
うん、
だから完全に電話アタックで、
うん、
広報担当かその宣伝商品開発担当の方っつって、
うん、
完全に電話アタックして、でまあ、こういうことやっても、もうその時は中澤雅人の名前を使って、まあ、声優として今かなり売れかけてる中澤雅人っていうのがいる、
うん、
こうユニットなんですけどつって、うん、なんとかなりませんかつって、おさわり探偵おさわりななんてさ、今年アニメ化決定してるわけでしょ。
おー、うんうんうん。
だから、まあ、中澤雅人が出る出ないは関係なく、
まあね、
なんかそのなんかなめっこなめこをもらうとかね、
うん、
なんかね、なんかよくわかんないけどね、なんかどうでもいいタイアップなんか取れねえかなとか思って。
そうね。
もしくはもうツイッターに中澤マスターマンに公式マークつけてって、
あ
急によくわからないお願いをするとかね、でも片っ端から言ってみたらどうかなって思って。
ありだね。
まあ
ね、
電話一本突破って超怖いんだけどさ、
ね、
でもなかなかさ、それこそ、まあ、こんなに大企業大きなサービス相手にっていうのとはちょっと比べ物にならないけど、
うん、
それでも10周年10年やり続けているその気持ちのつながりってさ、なんかちょっとあるような気がするんだよ。
なんかね、あればね。
あ、だから、
うん、
電話でもなくメールでもなくお手紙とかでもいいかもしれないね。
あ、お手紙の方がいいかも、ね、
直社長宛てで、
うん、
その全サービスの社長、うん、もう社長たちが立ち上げてるわけじゃん大体、
うんうん、
もう社長に宛てて実はこういうことをやってましてと、
うん、
なんとかクリスピークリームドーナツを来場者全員プレゼントで。だって言っても来場者全員プレゼント何百個かは その普通のイベントに出す分にはそんなに大きな損失ではないわけですよ。
確かにそうだね。
まあ、ただが君たちはどれだけの年バリューがあるんだって聞き返されちゃうけど、うん、でもなんかそんなことになったら面白いじゃん、
うん、
そしたらプロジェクトワンサイズのワンの大文字をドーナツに、
あード
ーナツにするから、
面白い面白い
そういうなんか絡めたら面白いななんてね、うん、思いながら、そう7月16、17日のイベントについて、
はいはい、
考えつつ中澤さんと連絡を取って詰めつつやっておりますよ、
うん、
でね、もうこのポッドキャストが僕らプロジェクトワンサイズの軸であり魂ですから、うん、まだウェブサイトにも載ってませんけど、うん、このポッドキャスト内でしっかりと情報を初出ししたいと思います。
はい、
日付だけお伝えしてたプロジェクトワンサイズの10周年記念イベントですが、
うん、
会場が、
はい、
西荻窪駅から徒歩しばらくの有空間ガザビーという会場です。
はいはい、ええ、
これはね、まあちょこっと中澤さんとかゆかりがありますね。
そうですね、
前に立ちましたから、うん、その有空間ガザビーというところで7月16、17日、うん、イベントをします。
はい、
でさらにざっくりとした内容ですが、
はい、
16日夜、
うん、
17日昼夜の3ステージ、
うん、ステ
全部ドラマも含めて登録します。
そうです
です。
そうなんです。
前回粕谷浩二のイベントでやった時はトークパートだけ、
うん、
ザーッと喋っているっていう登録をやりましたが、うん、もうしっかりとドラマ、まあ、リーディングライブ的なスタイルだよね、
うんうん、
ドラマの収録そしてトーク番組の収録、
うん、
全部やります。
全部やります。
というのもこの16日、7月の16日に、7月の21日配信分を収録するじゃない、
はいはいはい、するね。
で7月の17日の昼に8月の1日分収録するじゃない、
はい、するね。
で17日の夜に8月11日分収録すると、なんと8月11日は三色丼の100回目なんです。
おーというね
よくできた話だ。
よくできた話だ
本当、
ね、
なので、うん、まあ、10周年記念イベントと三色丼100回目の収録をギュッとそこに詰め込んじゃおうということで、これ思いついた時にファーって湧いたんだけど、うん、ふと振り返って、
うん、
僕と中澤さんそんなに詰め込むのそこにってちょっと不安にはなったけど
いやいやいや、一気にやろうよ、もう。
ドカンとやってさ、うん、でしかも、7月の16、17でしょ、
うん、
だから、タイミング的には、夏休みスタートか夏休み直前かとかさ、
そうだね。
そういう時期じゃない。
うん、
もう一気にみんな、この夏、うん、そして下半期、
うん、
楽しくぶち上げていこうよっていう皮切りにさ、
そうだね。
このイベントがなったらなと思ってね。
思いますよ。
ね、うん、やっていこうと思いますよ。
うん、
で、チケット、イベントの申し込みとか価格帯とかもっと詳しいイベント内容とかに関してはまた
おいおい
出していきたいと思いますので、うん、はあ、ああワクワクするっていうのをね、ファンの皆さんと共有しておけたらと思いますよ。どうしようね。
え、
どうしようね。
何が、
なんか考えるだけでトイレ行きたくなっちゃうね
今僕はまだちょっと現実感が湧いてないところがあるんだけど、
まあ中澤さん今に関してはこの5月のイベントラッシュがあり
まだ終わってないからね。
もうちょっと遠く感じるかもしれないけどね、うん、でも
終わった頃にはもう1ヶ月ちょっとだからね。
そうだよ、
うん、
6月に入ったらもう1ヶ月ほぼ1ヶ月前カウントダウンみたいになるわけだから。そう、あ、でね、その、まあ、僕はだから、それも含めてさ、
うん、
中澤さんの立つイベントにできる限り、こう、足を運ぶようにしているわけですよ。
うん、
で、やっぱね、すごい勉強してる。
うん、
こう、まあ、そのステージの作られ方に関しても、類推しながらね、うん、ここはこういう意図があって、こうしてるのかなとかを、こう、ちょっと読みながら、 そして、中澤さんを見るファンの皆さんの顔目がどのような感じなのかとかも、うんうん、すごくこう、まあ、ある意味リサーチだよね、
うん、
今回に関してはイベンター業務が僕にもあるのでもうしっかりと考えて、うん、みんな楽しかったねっていうイベント
にね
3ステージにしたいなって思って、うん、なのでぜひぜひ本当に今日プロジェクトワンサイズのポッドキャストを知った人でも、
うん、
10年前から知ってる人でも楽しめるもう本当に楽しさだけを追求するいいイベントにしたいなと思いますのでぜひ皆さんご期待ください。
よろしくお願いします、
うん、中田さんなんかやりたいことある？
なんかそうねもう
あ僕あれ、僕ね、
うん、
あれがやりたいんだよ、
はいね、
イベント終わりの時に、うんステージから客席の集合写真を撮りたい
な。ああなるほどね
そう、
うん、
わーっつって
なるほど、ね、
わーっで心のアルバムに閉じるか、
うん、
もしくは顔出せないお客さんがいたら天狗をかぶってもらって
そこでもか
いや天僕がやたら天狗を押してるからね、
うん、
ファンの人の背中を押してるつもりではいるよ天狗本当にって思ってる人に対して、うん、天狗行こうよって押してるぐらいのつもりだから、うん、その例の1回のイベントでの天狗ではもったいないなって思う人は
そうね
そう7月の16、17まで持っといてくれれば
もう3回ぐらい使えるよっていう、ね、
そうっていう感じで、うん、でも とりあえずなんかこのなんて言うんだろう人がいて僕らがプロジェクトワンサイズを作ってきた中では仲間協力者たちにかなり支えられたっていうのはすごく大きいは大きいんだけど、うん、やっぱりお客さんファンの皆さんが聞いてくれているっていうのが一番心強いわけですよ、うん、なのでこのお客さんが見に来てくれたよっていうのをまあ形に残したいっていうさなんかそういう感じよちょっと照れくさいけども残したいなって思って、うん、っていうのはやりたいと思ったりするね僕はそれがやりたいそんなイメージ、
うん、
なのでぜひなんとなくみんな妄想ワクワクしながら楽しみにしておいてほしいと思いますよ、
ね、チケットの予約についてもね、近いうちに
そう、
うん、お知らせいたしますので
そう、うん、なので、
うん、
ご期待ください、
はい、
ではあ僕なんか話し忘れたことある
大丈夫だと思う
大丈夫かな、うん、じゃあお待ちかねのお知らせを入れます
お待ちかねかな
もプロジェクトワンサイズをご利用いただき誠にありがとうございます。和也浩二と中澤雅人が喋っているだけの何の変哲もない番組ですが皆さんの日常の塩ひとつまみになっていることを願います。それでは今日も明日もご安全に。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりお送りしております。
はい。というわけで、越えざるは赤い花、
うん、
恋連なる菜園、
うん、
というタイトルで朗読イベントに出演いたしました。
はい。
ご来場いただきました。皆さんありがとうございました。
うん。
いやー楽しかった。
いやー楽しそうだった、
ね、好き勝手やった、
うん、
うん。もう本当まずね僕のあまず越えざるは赤い花という、作品なんですけれども、
うんうん
元になっておりますのが、プレイステーションポータブルで発売ないし配信されております、越えざるは赤い花タイガーは未来を紡ぐという作品が元になっておりまして、
うん、
それが、今年の6月23日発売予定でプレイステーションビータ版に移植されるということで、うん越えざるは赤い花恋は月に導かれる発売記念イベントという形で そのプレイステーションポータブル版の発売の時に2年前ですねに、開催された朗読イベントの再演をしたわけでございます、
うん、
僕は、その中のクスシのルジという、お医者さん、
うん、
ないし薬学者の役で、出演したわけなんですけれどもね、
うん、
いやー本当に2年ってやっぱなんかいろいろ思うところある。
そうだよ、うん、だって2年前に生まれた子が2歳だからね。
おお、その通りだ本当に、うん、もうすぐ幼稚園保育園じゃないかってそういう話じゃねえな。
そうだよ、だって2年前に小学校に入学した子がもう3年生になるわけだからね。
おお、3年生だ、もう掛け算の計算それ以上にいってる頃だ。いやそういう話じゃねえんだ、
うん、だから2年前に中学校に入学した子がもう中学3年生になるわけだから、うん、
ああ受験だ大変だ、ラジオ聞きながらやるといいよ、うん、そういう話じゃねえんだ。
いろいろやっぱ2年もあればね、うん、変わりますよ。
変わるよ。
2年前の僕は30歳だった。
ああそう、2年前のお前は30歳で、ああ僕は31歳だ。
ああ
だからなんだ。
いや2年もあったらいろいろって言うからさ、ま
あね、だからいやそれこそ今回、再演でやらせてもらった、
うん、
まあその物語の、核になる本編と、
うんうんうん、
あと2年前にやったやつっていうのは基本的に内容は同じなんですよ、
うんうん、
なんで2年前にやったそのまんまを今僕が再びやらせていただくっていうので、やっぱねこの2年間いろいろやってきたんだなっていうのをすごい感じた。
まあそれこそね、うん、その舞台のものを今更何とも言えないけど、うん、2年前と今回を並べて見比べたいぐらいだよね、
うん、見比べたい。
なんかね、
ね、もうね、単純ひとまず僕主観で言うと、
うんうん、
2年前のは初めてああいうイベントにね、
うんうんうん、
出演することになって、しかも劇中歌うってなって、
うん、
その当時はまだライブ経験とか全然なかったんで、
うん、
もうビビりもビビり、
うん、足震えるって言ったもんね、
うん、ガクガクしてたし、
うん、
結構なんだろう、まずそもそもね、
うん、
歌をね今回にあたって聞き直したのよ、
うんうんうん、
で気づいたことがあるんだけれども、
うん、
あ俺音程間違ってたって思って覚えてた音程と。
ああ。まあでも音楽もね、確かにそういうのあるよ。なんか、しばらく経って聞き直すと、あれ違うっていうね。
そうそうそう。だし、やっぱ芝居のね、やっぱ感じるところとかも全然違ったし、
うんうん、
そもそも、あのステージに立つ気構えみたいなものも全然違ってる。
うんうん。
うん、言うんだったら、なんかやっぱ、2年前と違って、こう、一ステージ上な考え方、
うんうん、
楽しませるのを前提にじゃあ何しようか、
うんうん、
2年前はこうきっと楽しんでもらえるはずだといいなみたいな、これをやってみよう、あれをしてみよう、お客さん喜んでくれたらいいなみたいなね、希望的観測というか、
うん、そんなより前にもっと自分でいっぱいいっぱいってことで、
そうそうそう、
自分がとにかくやるんだっていう、
うん、っていうのがすごい感じたんだけれども、うん、今回やってみて、もちろんこう自分の中でやっぱ多少の緊張感はあるんだけれども、
うん、
自分の演じるルジというキャラクターに対しても自信があったし、
うん、
それをしっかりお客さんに見せようという気持ちにもある程度自信がついてきてたので、
うん、
やっぱなんかなんだろうな、こう肝は据わってたかなって思います、うん、
僕ね、
うん、
今回一つだけ思ったのは、うん、あの入りから違ったよ、
おうおうおお、
雰囲気が、
うん、
ステージに、まあ、板付きだったりどっかから入ってくるなりいろいろ出方ってあるけど、うん、入ってきた瞬間からもうちゃんと安定してたから、
うん、
すごい安心しちゃった。
なんかね、僕もなんだろう、 入る瞬間とか入る前とかって、うん、結構昔だったらすごい緊張してたもんなんだよね、
うん、
でもそれこそ台本のチェックの入れ方、うん、どこどこに立つっていう立ち位置のチェックの仕方入れ方からなんかもう安心してやれてた、
うん
うん、それはもうそれこそ前回のキャスト同じキャストがいてどんな芝居をするのかもうある程度見えてたから、
うん、
そういう信頼もあったし、
うん、
だから僕があそこに立ってやることはこうって決めてやってた、
うん、
ところは
なんかあの芝居やりかけた人とかはさ、うん、いろいろあるじゃん、
うん、
その本当にキャラクターとして登場するシーンって、
うん、
物語時間軸上では裏で動いているキャラクターがすんなりそこに入ってくるはずなんだけど、
うんうんうん、
私的に役者的には行くぞってなっちゃうその感覚っていうのが、
はいはいはいはい、あるね、
あの
本番みたいなね、
なんか全然そうでもないシーンなのになんか出ますみたいな感じで来る人とかいるわけですよ、
はいはいはい、
うん、
俺が出ました
そう、それだとなんかその調和感が崩れるんだけど、うん、すごく安心して、まあ、中澤さんだけじゃないけど、
う
ん、
そう
しっかりその世界にを見ている感覚に客席からなったから、うん、いいなって思って、
なんかそこに関してやっぱね、そのあの劇の主軸になるのがあの宮下英司さんの演じたスレンっていうキャラクターで、
うんうん、
で、ヒロインもあの ゲームにはヒロインがいて、主人公の女の女性の主人公がいて、うん、いわゆる恋愛アドベンチャーゲームなので、
うん、
かそういういわゆるこう結びつく相手みたいなものがこうゲーム中できて、それでエンディングを迎えてってなるんだけれども、うん、あの今回はそのスレンというキャラクターとのエンディングの後の物語ということなんで、
うん
うん、僕たちはまあ それぞれヒロインのことを多少思いつつも、
うんうんうん、
あの自分たちが信頼しているスレンという人物を守ろうとみんなで一丸となって動くわけですよ、
うん、
だからそうするとやっぱその中での自分の役割もすごく分かりやすくって、
うん、
自分はそのスレンというキャラクターを支えるためにいるんだっていうのがよく見えてたんで、だからそういう意味で演じやすかったってのもあるし、前回やった時にみんながどれぐらいこうアドリブとかそういうのをやってくるのかなっていうような探り探りもあったんだけれども、
うんうん、
もうやっぱこうみんな僕にそういうの任せてくれてるわけ、もうなんか空気的に、
うんうん、
お前がなんかやんだろみたいな空気が完全に出来上がってて、
それもさ、うん、その2年とかもっと前の、うん、その無茶ぶりしてはちゃめちゃになることを笑おうっていうのではなくて、
そう
このそのアドリブ感覚を持ってるやつだっていう信頼から触れるわけじゃん、うんう
ん、なんだったら宮下さん、あのな、はい、中澤オンステージ始まりましたって言ってた
そう、完全に手離してたからね、そうはいどうぞっ
俺はもうあの時はチャチャを入れるだけだから
って言われて、あれはね、もう本当にね、良かったですよ、
うん、楽しかったんですよ、
そう、ね、なんかね、本当にバトルもののアニメみたいだよね、
うん、
なんか2年経ち再結集して、
うん、
同じことやっててもなんか変わったなって感じるみたいな、
そうそう、あの天下一武道会みたいなね、
そう、うん、修行してきたなっていう、
そうおめえそんなでかくなったのかみたいなね、
うんうん、あれ悟空尻尾なくなったのっつってね、
うん、そうなんかね、そういう変化をね、
このただでさえ分かりづらいゾーンの話で他のアニメ作品混ぜちゃうわけ分かんなくなっちゃう、
まあ、その2年の変化をいっぱい感じたわけですよ、
うん、
だからもう自分の中ではもう今回は自分の変化を感じさせられる、
うん、
お話だったなって、
いやー、よかったね、
うん、
またこのタイミングでそこに立ったのもなんか運命かなって感じちゃうぐらいちょっと思うとこいっぱいあったよね、
あった、
うん、
うん、すごい、
ただ、
うん、
別に何もまだそれが終わっただけで次から次へとやることいっぱいあるから、
本当そうです、
そしてそして僕は、ま、なるべく中澤雅人の出演を見守りつつも7月に向かって突っ走るからね、
はい、
マジで。
そうです。ひとまずこの、あ、次は、
うん、
5月22日。
うん。
そしてその次は5月29日。
うん。
22日の方は BL の宴。29日の方は、バポカ2周年イベント、バポ感謝祭。
うん。
いや
それぞれやることがバラッバラなゾーンですから、ぜひぜひ、これから、まだまだ勢い止めずに走っていきましょうよ。
はい。
うん。
いきますよ。
はい。
ね。まだまだ、実はいろいろあります。
うん。
これからも新しい情報を出していけたらなと思いますので、
うん、
皆さんぜひよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。さて、今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は5月21日土曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトでは最新活動情報などコツコツ更新してます。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も、
この2年間で感じた変化の一つとして、ものすごく些細なことなんですけれども、僕滑舌を今でも気にしてて、
うん、
いろんな手段を試してるんですけれども、その噛まないようにとか言えないことっていうのに、戸惑うのではなく、最近はなんだろう、ポジティブな意味でちゃんと言うことっていうのを意識するようになってきました。そんな些細な変化をもうちょっとこう育てていけたらなと思います。中澤正友と、
この2年間ぐらいで言うと、たくさんの女の子とそれを見つめるたくさんの男の子の視線をじっくり肌で感じて、男だけじゃない、女だけじゃない、お互いいろいろあるよっていうのを感じたのでそれを生かして、運命の人と出会えるように進んでいきたいと思います。真面目だよこれは、うん、粕谷浩司でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。